それでは聖書拝読をさせていただきます。ペトロ前書3章8節から12節までです。新約聖書の431ページです。それでは拝読いたします。終わりに皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。命を愛し、幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり、善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。はい、それでは神の祝福の現実に生きる者の希望と題しまして、白川先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それじゃあ足は楽にしてください。6月も今日第4聖日ということでありますのでね、もう6月ね、皆さん終わりに近づいてまいりまして、1年間がね、半分ね過ぎ去ろうかなというね、まあ、そういう時になりました。2019年を迎えまして、また新しいね元号令和というものがね始まりまして、皆さんね、この1年をどんな風にね、振り返ってらっしゃるのかなというふうにはね思いますけれども、今日ペテロ書のね、続きの箇所をご紹介しておりますけれども、私たちはもう一度ですね、このペテロ書という書を通してね、信仰のあり方について考えていく、あるいは教えられていくということがね、あると思いますけれども、まあ、今日もねそういう内容でより根源的なね一つの問いかけがなされているわけであります。1年間というものをね、私たち歩む中でなかなか自らを振り返るという機会はね、自らがこの意図しなければねできないことかもしれませんけれど、まあ元旦であるとかね、あるいは何か節目の時に、1年を振り返る、あるいはまたこの1年をね、計画するということはありますが、まあ、信仰生活においてね、皆さん自身が自分の生活を振り返るということはね、いつあるのかなと考えてみる時にね、やはりこの礼拝というものはね、そういう場であると思いますし、また今日のねペテロ書の内容も、まあ、そういう意味でね、私たち自身をね振り返ってみる一つきっかけをくれるね御言葉ではないかなというふうにね思っております。今日語られている内容はですね、それまでの、信仰生活のあり方というものをずっとペテロを語っておりますけれども、その最終的な、ね、内容というふうにも言うことができますが、とは言いながらもこの後しばらくね、4章あるいは5章まで続きますので、冒頭で終わりにという言葉がありますけれどもね、終わりにと言いながらペテロを書きながらいろいろつらつら思い巡らしたんでしょう。その後も随分と書いておりますね。ですから簡単には終わっておりませんが、まあ、しかしここで一応ね終わりにという言葉でまとめたということはどういうことかと言いますと、まあ、それまでねお話ししてきたことを もう一度総括するという意味があると思います。そしてこれから語られる内容は、まあ、それまであったより具体的なね、例えば召使いに対してとか、あるいは夫妻という問題に対してとかね、まあ、こういうことを超えて、まあ、召されたもの全てに対するね、あの指示であるというふうに言うことができますから、これは妻であろうが夫であろうが、あるいは召使いであろうが、ね、異教徒であろうが関係がない、キリストに召されたもの全てに対する、ね、勧告ということになりますね。ですから私たち、まあ、現代に生きる、ね、私たちにとってもこの勧告は、先ほど言いましたように、まあ、信仰生活というものを、ね、もう一度振り返っていくための、まあ、すすめの言葉だというふうに、ね、理解していただきたいなと思います。まあ、これが、まあ、キリスト者であることの、ね、意味なんだということが今日の箇所になるだろうと思いますね。はい、そういう内容をこれから、ね、お話しますけど、6月も、ね、いよいよ終わりますが、まだ岡山は梅雨入りしておりませんので、ね、今週ぐらい、ね、そろそろ梅雨入りしないかなと待ちわびております。雷が鳴るたびに、ね、季節が変わってくるんだから、そろそろ梅雨入りのお知らせかなと思って、雷はだいたい季節の変わり目になることがあってね、あんまり好ましく思わない方もいらっしゃるかもしれませんが、私は雷は好きであります。ね、好きな人はいない。山にいると怖いですけどね、地上にいるときは雷はね、非常になんか風情があって、本当はね、雷をね、暗い夜の、ね、雲の中にね、きらめく雷はね、写真撮ったら美しいんですよ。わざわざ雷を撮りに行く写真家もおりますけどね、本当に天からね、この光がね、地平に向かって、あるいは海上に向かってこのね、ビリビリビリと光ってるのをね、このずーっとスローシャッターで何枚も撮りますとね、綺麗な写真ができるんですけど、そういうのを撮ってる写真を見たことがありますけど、いやー、自然っていうのは本当にね、まさに神秘だなと思いながらね、それは日本海に落ちているね、雷を撮ってますけど、稲光の光だけじゃなくて、その海面がね、暗い中で光っているその光がまた微妙な光でね、ものすごく綺麗でしたね。あのと考えたことないでしょ、怖いとか、なんとか自然現象の中においてね、恐怖することは一切ないんだよ、神様何も皆さん恐れさせるために作ったものはありません、ね、一番怖いのはですね、人間です。人間のしかも心です。これほど恐ろしいものはない、そういうふうにさえ思います。自然は本当に美しい、ね、神秘である、まあ、そう思っていただきたいですね。先週は皆さんあまり興味ないかもしれませんけどね、アメリカの NBA という、知ってますか？
ニュースで知りました。
はい、NBA というね、バスケットボールのね、プロ選手、そのドラフト会議があったんですけどね、ドラフトの1巡目といって、ね、各チームが第1位で、ね、選手を指名していく中で、実質9番目にね、日本人が初めて選出されたんですけど、聞きました、ね、八村さんというね、彼は素晴らしいな、日本で、中学校の時ですかね、最初野球をしてたそうですね。であまりにも球が速すぎてね、キャッチャーが取れないっていう、それで困ってしまって野球やめたそうです。野球続くだったらどうなるんだろうかと思うんだけど、ミットを出す前にボールが来てしまうということでね、キャッチャーが取れないというので、もうすごい球を投げてたみたいでね、それで結局野球やめたそうですよね。で結局バスケットボールに転向したんですけど、そしたらやっぱり才能あるでしょうね、中学校時代のバスケットボールのコーチがね、もう君は NBA、 もうその時からアメリカのね、バスケットボール NBA に行ったらいい、だからまあ要するに野球で言えばもう大リーグ、メジャーリーグに行ったらいいって言われるようなもんですよね。行ったらいいって言われて、それで彼は純粋だったのかね、その言葉を心に受けてね、ああそうかということで、アメリカに目指してね、自分は頑張ろうというふうに思ったそうですね。それでそれからというものは、お父さんが日本人、お父さんがベナン人、お母さんが日本人ですかね、ですから一応ハーフなんですけど、で日本でずっと、ね、生活しておりましたので、アメリカに行きなさいというふうになってですね、そこから猛勉強したみたいですね、英語の猛勉強、 そしてアメリカの大学に入るための勉強、ね、一生懸命やった。だからもう一日の生活がバスケットボールをやってるか勉強してるか、一日7時間から8時間勉強した。皆さんバスケットしながらですよ。だから運動部にいる人っていうのはね、文武両道と言いますけどね、すごいね、運動部にいる人は集中力もすごいし、だからね、まあそれだけの勉強を重ねてね、で、今の大学、なんとか大学という、毎日名門だそうですね、あのバスケットにおいて、まあ、その大学に入ってね、そして活躍して、まあ、今回ね、ドラフトで指名されたんですけど、まあ、その時のね、様子が私もテレビで見ましたけど、ジャケットをね、新調したジャケットを着てましたけど、この右側のね、裏地に富士山、ね、これ左側はベナンのなんか景色をね、刺繍したジャケットを着てますよね。そしてここに日の丸のねピンバッジをつけて、参加してました。そして9番目に指名されてね、壇上に上がった時にはね、この日の丸がこのありましたけど、なんでそのことをしたのかって言ったら、私の生まれた国を、ね、世界の人に見てもらいたいんだということでね、やっぱり日本人であるということをものすごく誇りに感じていてね、そして自分がまあ日本人であるということでね、世界中の人にね、まあ、自分のプレーを通して日本という国を見てもらいたい、知ってもらいたいっていうね、まあ、そんな思いでドラフトに臨み、またこれからね選手として活躍したいということをね語ってまして、いやこういう若者がね本当に日本という国をねこよなく愛する気持ちを持って、ね、そしてわざわざその日本の象徴である富士山のね刺繍をしたジャケットを持ってね参加されたということで、非常に私も感動しました。ああこういう若者がねやっぱりいるということは日本も希望だなというふうにねつくづく思いました。しかし皆さん、初めて知りましたが、バスケットボールの世界人口はね全競技で1位だそうです、ね、野球は3000万人そこらそうです、ね、野球っていうのは難しいね、それの場所が必要、用具が必要、それから野球っていうのは皆さんね、ルールブックやたらと分厚いんです。本当か嘘かの元巨人の桑田選手が言ってますけど、自分でさえも全てのルールを理解してないという。だから野球ぐらいね、ルールが複雑なスポーツはおそらく世界にないだろう。だから審判もね、おそらく全てを理解してるんだろうかと思うぐらい、もうルールブックにありとあらゆるルールがね、まあ、書いてあるそうで、非常に複雑である。ですから野球人口はそんなにね、皆さん多くはないんですよね。まあ、それに対してよくこう世界でね、多いと言われてるのがいわゆるサッカーなんですけどね、まあ、サッカーはボール一つあればねこれできますのでね、それルールもそんなに複雑ではないので、サッカーはねワールドカップで有名でしょ。それでもね、なんか2億か3億ぐらいです、世界でサッカーをしている人口。ところが皆さん、バスケットはね5億です。5億超えてるじゃないですか。だから世界で最も多くのスポーツ人口を持つのが、まあ、バスケットボールだ。しかもその中で数百人しか入れないのが NBA というアメリカバスケットボールの最高峰ですからね。スポーツ選手の、まあ、いわゆる年俸、ね、年俸のベスト10を取るとほとんどがバスケットボール選手、サッカーと野球をしのいでるんですね。ですからもうバスケットボールっていうのはそういう意味でものすごく人口が多いのと、アメリカではね4大スポーツと言われてるんです。知ってますか、アメリカの4大スポーツ。別にこれ知る必要ないんです知ってるからどういうことになりますかねまあ野球ね、それから今言ったバスケットボール、ね、でもアメリカならではです。アメリカ大統領も観戦するという、ね、スーパーボール、ね、そうアメリカンフットボール、ね、もう一つあるんですよ。これが結構意外かもしれないね。アメリカで4大スポーツ、マラソンじゃないですよアイスホッケー、ね、この4つはねアメリカでものすごい人気とね、やっぱり実力を兼ねたスポーツということで、ね、とりわけても、まあ、年俸も当然高いし、スタープレーヤーというものがね現れる。まあバスケットはね、そういう意味でアメリカでは最高のねやっぱりスポーツの一つであります。そして年俸はもちろん高いんだけど、やっぱりいろんな契約がね、コマーシャルとかいろんな各種メーカーね、そういうものとの契約からいろんなことでね、バスケットボール選手は使われるそうで、 ですからもう今最高に今年俸がの選手がね全部含めて1年間に100億
すごい
選手としての年俸が40億ぐらいでそれ以外にねさまざまコマーシャル契約やらその他含めるとおよそ100億もらってるというねことらしいんですがね、まあ、そのお金を何に使うんだろうかといつも考えてしまう、まあ、それを置いといてですからあの NBA に入りますと大体平均年俸4億円だそうなので ね、あの八村選手もそういうところから始まってね、まあ、これからどんどん活躍されるとねまた日本にもいろんな情報が伝わってくるんじゃないかなと思います、まあ、すごいねすごい選手がいるものです、ねまあ、そんなことを思ってあの非常に私はその NBA に行ったことよりもねあの若い選手がね日の丸の、バッジをつけねそしてまた富士山の刺繍を持ったねジャケットを新調してね相場に臨まれたというこの日本人としての誇りを持ってね世界に出ていかれているということにね、まあ、非常に感動いたしましてね、まあ、こういう心がね養われていくことが本当の意味で日本を救う力になるんじゃないかなというふうにねあの思っています。やっぱり国を愛することこれが全ての始まりだとよく言いますが本当にその通りでね日本という国に生まれて育ってそしてこの国によってね私たちは育まれているんだというね意識を多くの人に持ってねいただきたいなと思っているんですね。まあ外国に行くとね日本のありがたみが分かるってよく言いますがまあぜひなかなかね外国に行けなくてもちょっとしたこのいろんな情報を通してでもね、まあ、想像力を持ってですね日本という国があの素晴らしい国だっていうことをね皆さんにはよくよく知っていただきたいなというふうにねあの思いますよ本当ね。素晴らしい国です、ね、別に自分の国だから言うわけじゃないけど自分の国だから言うんだけどとか言いながらね、いや本当に客観的に見てもね素晴らしい国です。だからこういう日本のね、国柄というものがねむしろ世界にねもっともっと通用できるようになればどんなに素晴らしいだろうかなというふうにねあの思いますね。まあ、世界の人たちがどんどん日本に旅行に来られますけどね、日本の驚くべき習慣とか驚くべき風習というものがねもう特集されるぐらいになる。日本人にとっては普通の習慣なんだけど外国人から見たら驚くべきことをやってるって日本人はねだからびっくりするみたいですよ。それはねいい意味でびっくりするんですよ。あの変なことしてるんじゃないんですよ。こういうことがね日本では普通にできるのかというそういう意味です、ね、前も言ったかもしれないけど田舎のね田んぼの中に自動販売機が一つポーンと立ってるっていうねもうこの光景は奇跡です。街灯もないんですよ。人も住んでない田んぼの中にこうこうとこうこうと自動販売機の光がねあるでしょ。そういう光景なんでここに自動機が一つだけあるんだろうか。で皆さんそのこと言われてもなんでそれが奇跡かと思うかもしれません。もう外国では自動販売機は金庫と一緒です。だって中にお金が入ってるわけでしょ。しかも場所までちゃんと示してくれる光ながら、その時周りには誰もいないね。中に何が入ってるかといえばたくさんのジュースが入ってるわけでしょ。これちょっとした時間があればね壊してしまって中にある現金を取り出してね持てるだけのジュースを持って帰ればこれ立派な強盗ですけどね。しかし自動販売機が壊れたことがない国です。なんかびっくりしたらそういうことがあるんだなるほどと今、まあ、勉強したような顔するね。本当ですね。農家に行きました。青空市場いっぱい野菜を置いて誰もいないね、そしてこの野菜の値段を書いてあってお金を入れてくださいと書いてあるね。ミーのお金入れてますよね。そうでしょ。入れてるだけなら私も入れてある箱くっついてもないただの箱あれ箱ごと持って帰ったらどうなるんでしょう。誰も持って帰らないですよ。私田舎に行ってねその青空市場でちょっと買い物ねあの来たいなと思ったら前の人がね買おうと思ってるんだけど何を思ってるかね、あら悩んでる。どうした。小銭がないんです。小銭がない、ね、お釣りもらえない青空市場だから日本人はすごいねもう1000円分買っとこうってわけですよね。 こういうね、こういうあの人たちってあんまり世界にいないそうです。つくづく思うね。昔の人がご先祖様が見ているんですよとかね。人が見ていなくても何かが見てるんですよということでね。日本人は自分の心に照らし合わせて、まあ、いわゆる良心に従ってね、あの生きてきた民族でありましてね。でそれが一つのね、文化として、風習としてね、我々も考えることもなく身についてるんだけど、もう世界の人はその光景を見るたびにね、驚くわけですね。驚く。まあ、皆さん言いますけど、空港に行って驚く。ね、もう男の人が長財布を大体このポケットに入れて、半分ぐらい出てる。もうそれをみんなしながら歩いてる。信じられないって言ってだって財布が出てるってことは取ってくれっていうのもんですよ、外国では。皆さん、外国にいたら財布の中にお金入れちゃいけないんですよね。まず財布出せって言われるからね。その時に財布をそのまま出さないといけないでしょ。その時にお金が入ってない財布を出さない。だから大金は大体こう靴の靴下の中とかね、特別にこの腹巻きみたいなの入れたりとか、そういうのが書いてあるでしょ。大体ガイドブックにはね。分散するでしょ。そうなってますね。で財布はもう安い財布にね、ちょっとしたお金だけ入れておけばいい。もう防犯対策ですね、うん、そんなもんですよ。でもしお財布出せって言って出さなかったらね、殺されますからね。日本でありますもんね。向こうのさん本当に殺しますよ。だから危ないところに行ったらもうその抵抗しない方がいいっていうのはね、もうそれはあの常識で。しかし私もね、アメリカ行った時に本当にあの知らぬが仏ですよ。ね、背広を着てね、日本からほら、進学校の時にね、お迎えが来るんです、ホテルにね。それでそのまま待ち時間があるからね、背広を着て、友達と2人、待ってたんですけど、電話が入りまして、そのホテルに。到着がちょっと5時間ぐらい遅れるって。そんなに遅れる。ほんで2人でね、どうする？ここにずっといても仕方ないし。ほんで、じゃあ自由の女神がね、近くにあるから自由の女神まで観光に行こうかと思って聞いたら、自由の女神まで地下鉄でね、そんなに時間かからないって言ったんですけどね、2人ともスーツ着てね、あの自由の女神に行く地下鉄に乗って、そしてまあ行って無事に帰ってきましたよ。で帰ったらお迎えの人が、すいません遅れて、どこに移動されてましたか。いや自由の女神にちょっと行ってきました。え、その格好でって言われたんですよ。え、そうですけど、いや知らんが仏ですね、何もなかったですか。もう自由の女神に行く近くで差しに入ったら怖かった雰囲気が。もうあの落書き有名でしょ。今なくなりましたね、ジュリアーニという市長がね、変わりましてね。でもニューヨークはあの当時はね、もう地下鉄は落書きだらけでね、そしてまあ本当にあの犯罪の都市で、まあ、そんなところに背広でね、よくもよくもね、いかにも観光客という顔してね、自由の女神まで地下鉄で行ったもんだってびっくりしてましたよ。でも私何も知らなかったからね、帰ってきましたけど、途中で何かあってももうそれはあなた方の責任ですよって言われるような場所なんです。だからね、そういうとこがいっぱいありますよ。まあ、でもそんな意味ではね、日本は本当に皆さん平和だなと思って、ね、この良き良き平和な国日本がね、本当にこれからもね、とこしえにと思いますけどね。さあ、まあそういうことで、皆さん、今日の内容をね、入っていきたいと思いますが、もう一度皆さん自身の生活、信仰生活というものをね、見つめていただく一つの鍵になればなと思いますがね。今日皆さんにお話しすること、まあいくつかありますが、説教の題目はですね、神の祝福の現実という表現を使っておりますが、これまた後でね説明しますけども、神の祝福の現実に生きる者の希望ということで、でこの希望という意味は少し皆さんが持っている希望とは違うかもしれませんが、そのことをね最終的にはお話してみたいなと思います。で今日の箇所で、まあ、終わりにということで、先ほどお話した通り、まあ、総括という形でね、著者は筆を走らせますが、まず最初に言っていること、これは私たちが神に召されたものとしての、まあ、信仰生活におけるね、要諦であると言ってもいいでしょう。皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く、 謙虚になりなさい。これまさにキリスト教というものの、ね、倫理観を裏付ける一つの言葉ではないかなと思うね。これが私たちのやはり信仰生活でなければいけない。まあこれはね、人として本当に美しい言葉でありますが、そしてまた多くの人がね、決してこの言葉に対してそれは何かおかしいものだとは言えないね、本心にしっかりと響く言葉ですけれどもね、なかなかこういう生き方ができないのも罪人の悲しみでありますね。まあ、だからといってそこで私は罪人だからできないんだと思ってはいけない、ね、そういうことを言っていては何も始まらないね。これは私たちが目指すべき道でありましてね、このことを本当にいつも心に留めなきゃいけない。そしてそのことがね、もしできないとすれば、ああ自分はやっぱり罪深いんだな、本当に自分というのは神の前にまだまだ砕かれていないんだな、そのようにね、悔い改めていくことが信仰者の道であると思いますね。はい、皆心を一つにし同情し合いと書いてあります。一つ一つちょっと説明できませんが、まずこの同情し合うという意味ね。はい、皆さん、同情し合うとはどういうことか。簡単に言えば、人の喜びや悲しみの感情を共有することを同情と言います。よく日本人の場合は同情するっていうとちょっと言葉がですね、意味が変わっていて、何かかわいそうな人とか弱い人に対して心を寄せることを何か同情というふうに取る場合がありますよね。そうじゃありません。喜んでいる人に対してもその喜びを共有するということです。実はこのことは大事でね、人は何か悲しんでいたり弱っていたり苦しんでいる人には手を差し向けることができるんです。なぜか自分が上にいるからです。本当にこれもね、罪人です。自分が優位だとその人を憐れむんです。でも自分よりも優れてる人に対してそれを心から敬ったり尊敬したりね、あるいはそういう人に対して同じように心を寄せるっていうことはなかなかできない。あの人は恵まれているんだと言って終わってしまう。しかし本当の同情というのは、人の喜びをまるで自分のことであるかのように喜ぶことということ。むしろ私はこのことの方がね、より大切かもしれないなと思いましたね。かつての日本人にはそういう気持ちはあったんですよね。一人の外国人が日本に来ていました。これは明治時代ですね。日本に来られて、そして日本に来てね、日本の文化というものに触れて、そしていろんなものをね、買い集めたそうですね。でその中にはね、とても伝統的なね、歴史的なものもあった。ところがある時地震があってですね、大きな地震が起きてね、そしてその家が崩れてしまったんですよ。である日本のね、その紳士に会いましてね、この度の地震は大変でしたと言って話をしてた。そしたらその紳士の方がね、日本人の方がね、この地震何か失われたんですかって言ったら、いや実は自分はね、日本に来て日本の文化に触れてね、とてもその感銘を受けたので、まあ自分のね、私費を投じてね、いくつかのね、この美術品工芸品を買い集めたんだ、まあ、壺とかね、そういうものだと思うんです。でも今回の地震でね、それを全部壊してしまったんですね。ですからそれが本当に今回の地震で悲しいことですと言って、まあ話をされたんですよね。そしたらその老紳士がですね、いやそれは大変惜しいことをされましたね、たさぞ心を痛められたでしょう、慰めてくれたんですね。そうするとその外国の方、ところでね、ところであなたは何かなくされましたかって聞いたらね、はい、妻を亡くしました。でその人がね、後に手記に書いてるわけ、日本人の心はね、もう考えられないものだ。自分は愛する妻を亡くしているのにね、私のことを気遣って、まあ外国の方だと思ったからかもしれないけれど、この度の地震で何かありましたかと言って気遣ってくれて、そして私がこうだらだという話をじーっとにこやかに聞いてくれた。そして最後にはね、それは本当に残念でしたねと心からの言葉をくれた。しかし私は次の瞬間驚愕しました。 あなたは何をなくしたのですかと言ったら、妻を亡くしましたとね、普通に話をしてくれた。私はそれに対して慰めの言葉も失いました。これが日本人なんだと思った。まあそういうことをね、後に書いてたと言います。でもね、本当にこういうね、日本の人の心の世界っていうのはね、まあ、ある意味でね、深かったんだなと思わされました。今どうですか皆さんね、本当に一人一人が喜びね、あるいは悲しんでいることをどこまで皆さん共有できるかっていう。それでもやっぱり日本人はね、あの震災があればね、ボランティアに出かけて一生懸命ね活動されますし、まあ、そういう意味ではまだまだそういう心をね喜びとする若者も大勢いますけどね。でも本当に私たち悲しみということには寄り添うことができるかもしれないけれど、喜びにどれほど寄り添えるか。自分の、ね、子供は受験に失敗した。でも隣にいるお子さんは希望校に通った。その時にね、その子のためにものすごい祝福の言葉を述べて、自分の子供は落ちてるのにね、隣の子が同じ例えば高校も目指したりして合格したことをお祝いして呼ぶことができるだろうか、家にね、まあ、それが同情です。皆さん、聖書の言う同情はそれなんですよ。悲しみであれ喜びであれ、心を共にすることです、ね。まあ、しかし残念だけれど、人の不幸を喜ぶ心、これがね、人間の中にある私は罪だと思う。これが早く変わらなければいけないんだけれどね、なかなかそうなっていない現実は悲しいですね。だからこれは日本人もそうです。週刊誌の売り上げを見れば、もう全部統計取られてる。人の不幸の記事を書くと週刊誌は売れる、ね。しかし人が何か大きなことをやって、例えばノーベル賞を取ったっていうその人の人生を週刊誌に例えば書いても売れません。しかしかつてノーベル賞を取った人が麻薬でもやったらものすごい売れます。この違いは何でしょうか、ね。人生の中で成功する人を心からお祝いできない、これはね悲しいでしょう。私はやっぱりそういう心をまずね、皆さんいろんな意味でね、努力も必要ですよ。取り除くことを考えないといけないし、それをやっぱりね、なくすことがどれだけ皆さんの心を自由にするだろうかと私は思う。さあ、それがまず同情ということの意味なんですね。だからここで言う同情し合いというのは、喜びは喜びとして分かち合い、悲しみは悲しみとして分かち合い、そして苦しみは苦しみとして共に分かち合うことができる、そういう生活ということなんですね。そして兄弟を愛し憐れみ深くと書いてあります。で、この憐れみという言葉はどういう意味かというと、実はもともとはですね、当時人間の感情というものがどこに宿るのかということがありました。で、実はこの憐れみという言葉は人間の感情が宿るところ、ね、その宿る場所が皆さん健全であるという意味なんです。はい、人間の感情が宿る場所、これ、ギリシャ語ではスプランクナという内臓のことを意味しますが、その内臓が感情の座、宿るところと考えられています。で、憐れみ深いという表現はそこから来るんだけれど、どういうことかというと、皆さん、その感情が健全でなければ憐れみを持てないという。つまり私たちの感情がとどまるその場所が健全でなければいけない。そして健全であれば憐れみ深い心、慈悲の心、思いやりの心が出てきますよと言って、私はこれを聞いた時に思ったの。だから皆さん、ここが言えるんです。憐れみをかけることのできない人は実は心が病んでるんです。だからね、大切なことは皆さん、私たちの心がね、健全であるということが大事なんだ。私たちの感情が健全なものであれば人を 憐れむ思いや人を思いやる心はそこから自然に出てきますっていう話。しかしなかなか人のことをそのように同情したり、あるいは思いやったり、あるいは配慮したりすることができないということはね、それは私たちの心がある意味で健全ではないということになりますね。これはでもね、私本当に一つ思い当たるなと思うのはね、皆さん自身がね、健康でなければいけないってよく言いますけど、健やかであるということはね、肉体だけではなくて心も一緒ですよね。本当に皆さんの心が健全であればね、人を憐れむこと、人を許すこと、人を愛することができるんですよという、人を愛せないのが人間である、あるいは人を許せないのが人間である、そんな風にして人間というものは罪人であると言ってしまえば終わりです。そうであってはいけないんですね。人を許せないということは私が心を病んでいるから、人を愛せないということはね、私の心が健全ではないんだ、そのようにね考えてほしいなと思いますね。ですからいつもね、私たちはこの信仰生活を通して思わされることは、人は問題ではないということですね。人との関係で何か苦しむと、それは全部私が変わるための印ですよ、ね、だから本当に心は健全ですよね。誰にも引っかからない、これは本当に自由ですよ皆さん。もう誰と関わっても何の仕掛けもなく、自由に四方八方に縦横無尽に動くことができるんですね。しかし私たちの心がね、そうでない場合はいろんなことに引っかかります。だからその時自分を見つめることが大事です。それをね、人のせいにした時から自分の成長はそこで止まるんです。人のせいにするということは、人が成長することを願うことです。私は成長しません。あなたが成長して、血が引っかからないようになってくださいというふうなことでしょ。それでいいの皆さん。私たちは自分が成長していかない、ね。人を糧としながらでも自分が、ね、成長していかない。そのために起きているんだと思って、ね、成長していくことはね、心がけていきましょうという。はい、そしてそういうふうに考えてみるとね、最後、謙虚になりなさいというのはキリスト者の特質であるなと思います。皆さん、謙虚になるということは自分を卑下することではありません、ね、自分の価値とか自分の立場を卑下して、私はどうしようもない人間なんですというのを謙虚とは言わないんです。本当の謙虚とは、神の前に自身が砕かれているということ。神の前に自分は罪人なんだという意味でね、自分を低くすることが謙虚の出発。そしてそういう自分が謙虚な姿勢を取った時にね、どうなるかというと、そんな私を生かしてくださっていることへの感謝。そして次にね、じゃあ他の人はどうかといえば、私は神の前に罪深い人です、だから人のことをどうこうは言えませんと思いながら、人の中により優れたものを見出そうとする心、そして人を高く評価して、その人に対する尊敬の心を持つこと、これを謙虚と言います。だから謙虚な人というのは、いや私はダメなんです、私はダメなんですって、自分をただただ卑下して下に置いている人ではなくて、むしろ自分は何もわからないから教えてくださいと言って、人々の前に自分は低く減り下って、その人たちを評価しながら尊敬する心で接する人を謙虚な人というんです、ね、この謙虚さは皆さん本当に難しいかもしれないけれど、美しい姿です。私もつくづく思うんだけどね、聖徳太子という方はね、何が素晴らしいのかなと思うと、あの人はね、10人の人の話を同時に聞けたっていうでしょ。そしてとても優れた、ね、才能を持った人ですよ。でもね、聖徳太子が何が素晴らしかったかというと、私にはできないことがいっぱいあるということを知っていた。だから大使はね、自分にできないことがたくさんあるということを知っていたので、 いつもこう言ったんです。私はこういう国を作りたいのだけれどね、助けてもらえませんか。私に力を貸してくれませんか。だから人々が集まったんですね。本当に皆さん大きなことをなそうとする場合にはね、大きなビジョンというものがたとえ自分にあったとしても、それが自分一人でできるかといえばなかなかできない。その時にね、助けてもらえませんか、こう言えるね、謙虚さが必要です。そしてその人たちは何もね、助けてくださいと言ったからといって、じゃあ聖徳太子も自分が優れていると思ったでしょうか。そう言える太子の人柄にね、感銘を受けたと思う。そして最後までついていこう、こう思えるんだろうと思うんですね。私たちは本当にね、大きなことをたとえ描いたとしても一人の力ではとてもできないでしょう。だからいつも皆さん言うんです。オリンピックで金メダルを取った人は必ず何というか、私がやったとは誰も言わない、ね、金メダルをもらった人はみんな言います。コーチに感謝します、親に感謝します、ライバルに感謝しますと言って感謝の言葉を述べる。それは自分がこういうふうなヒノキ舞台に立ち得たのはね、自分の力ではないからだということをよく知っている。それは何でもそうでしょう。ノーベル賞を取った学者の先生方もそういうことをおっしゃる。こういう研究を与えてくれて、こういう部下に恵まれて、こういう施設が与えられて、本当に感謝だ。自分の研究を理解してくれてありがたく思う。本当に感謝って言葉抜きにね、大きなことはできないんだなというのを、ね、思わされます。ですから皆さん、私たちはね、こういう生活というものを憧れながら、そしてこういう生き方というものがね、皆さんの心を自由にするんだということを知らされて、信仰生活というものをね、見つめてほしいなと思います。そのことをね、まず書いた後で、そして次にこうありますよ。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。これは当然イエス様を模範とした一つの生き方かもしれません。この世の中では悪に対しては悪を懲罰しようとします。侮辱がやってくれば、それが受けるべきものでなく不当なものであれば、私たちはそれに対して抗弁しようとします、弁明しようとします。しかしこの時著者は言いました。もう悪に対しては悪で、侮辱に対しては弁明で答えなくてもいいです。もうただ黙っていなさいと言っています。そればかりか、かえって祝福を祈りなさい。先週あの食事の時に、ね、皆さんにちょっと聞いた方はお話したと思いますけど、ルワンダというところでね、土族という部族とね、フツ族という部族がね、部族紛争したって話をさせていただきましたけどね、初めての方もいらっしゃるかもしれないね。土族とフツ族という2つの部族があってね、土族という部族がね、フツ族という部族を絶滅するということをした。これがルワンダの内乱です。絶滅ということは女子供も含めて全てのものを殺すという、これは世界史にね、まれな虐殺計画でした。しかしこれを土族はやり始めたんです。国連軍が入りましてね、その虐殺を止めようとします。しかし何百万人ものね、土族がねやってきてね、フツ族を殺そうとする。国連軍はこれ多勢に無勢ということでね、司令部は撤退命令を出すんです。そうなったら皆さんどうなりますか。もう殺されるほかないでしょう。まあ詳しいことはちょっと置いておきますけど、その中でかくまわれた、奇跡的にかくまわれた女の子がいるんです。その女の子はね、100日間その虐殺が続く中でね、小さなトイレの中にね、かくまわれて生き残りました。 体重が48キロあった体重が26キロになった。でもその彼女は100日間ね、同族が斧やナタで殺されていくのを見ながら、100日間ずっとそのトイレの中で生き延びたんです。その彼女が解放された時にみんなの前で何て言ったか、心を揺さぶることをね話しました。最初は怖くて怖くて、そして自分の同族が殺されていく姿を見た時に、もう恨みと憎しみと怒りが湧いてきました。まさに悪に対しては悪で、懲罰で報いたいというね、そんな思いがどんどん湧いてきたって。だけどもやがて自分の心の中にね、ある変化がやってきた。それ何かといえば、殺している土族の人こそがかわいそうな人だと分かった。私たちは、まあ、その人はカトリックだったんですね。私たちはもしここで殺されても何も悪いことはしていないのだから、殺されてもイエス様のところに行けるんだ。でも彼らは私たちをそのように殺した後一体どうなるんだろうか。この殺したことをね、神様に問われた時に彼らは何と答えるんだろうか。そのことを思うと、殺している土族の人たちがかわいそうでかわいそうで仕方なくなりましたと言ったんです。皆さん、その人は今ここにある通りでしょう、祝福を祈ったんです。この女の子が語った言葉がね、世界の人たちを驚かせましたよ。でも皆さん、ここにね、私は本当の意味でね、人としてキリストに触れたもののね、生き方があったんだろうと。皆さん、そんな風になかなか考えられないことですよ。でも、そんな恐怖の中でね、そういう世界をね、感じ、そして敵に対して、まさに敵のために祈る。迫害する者のために祈る。いやいや、祝福さえも祈ってあげることがね、できたっていう。これはどうしてこういうことができたのかといえばね、イエス様がそのようにして、悪人をも善をもって導こうとされたからです。イエス様は悪に対してもいつも善で答えられたし、悪に対しても祝福で答えられた。神様はどんなことがあっても悪人に太陽を昇らせます、雨を降らせますとイエス様はおっしゃいましたよね。だから敵を愛しなさい、迫害する者のために祈りなさいと言われた。私たち日本人がこういう心をね、全く忘れているとは私は思いません。そしてどうですか、皆さんもこういう話を聞くと、いやー、そんなバカな話があるんですかとは思わないと思う。そういう心を持つことができ、そういう美しい世界を、美しい心の世界を持つことができたことに何か感じることがあるでしょう。それがやっぱり皆さん人間ですよ、本当の人間です。もしクリスチャンがこの世の中と同じようなことをするんであれば、全く世の光にはならないと思う。もしこの世の中を照らす光があるとしたら、それと同じような光しか皆さんが発していないんだったら、それを多くの光の中に埋没して、その中の一つでしかないでしょうね。でもイエス様がおっしゃる世の光とは、キリスト者の歩みが他の人々とは全く違うから、と思う光でなければいけないと言っている。キリスト者の歩みが全く違うから、塩気を感じるものだからピリッとするんだと言っている。私たちが地の塩となり、世の光となりなさいというのは、そういうことです。この少女は世界を驚かせたと思う。これがキリスト者です。イエス様はいつも世の中の人を驚かせたんです。 驚かせることのできるね、生き方というものがもしあるとすればね、本当に信仰に根ざした生き方ではないだろうかと思います。そんな意味で私たちは何かね、大きなことはできないかもしれないけれども、そういう意味で小さくてもいいんですが、私たち自身の生き方というものがね、何か世の光、地の塩になるようにと思って心がけてほしいなと思います。内村鑑三先生が後世の最大遺物というね、講演会をされました。後世に残すべきものは何か、我々が生きて後の世にね残せるものがあるとすれば、それは何かという講演だった。その時内村先生は最初に何を言ったか、まずお金がありますよ、お金は悪いものではありませんと、お金を残すこともいいことですと言いました。でもこれは内村先生独特の導入であってね、お金は使い方次第では多くのことができるんだから、財を残すことは悪いことではありませんと言いました。そうだと思います。何か事業を成して社会貢献をする、これもいいことですと言いました。そんなことをいくつか挙げながら最後に何とおっしゃったか、しかし最後に私は言いたい、何がなくても誰でも残すことのできるものがあるんです。才能がなくても、力がなくても、知識がなくても、どんな人にでも残せるものがあるのです。しかもそれは誰も奪うことができず消し去ることのできないものです。それだけは全ての人が後世に残すことができるものであります。それは何か、気高く生きた生涯です。この人は一体何のために生きたんだろうかという、気高く崇高な生き方、生き様だけは誰にでも残すことができるではありませんか。私たちはそれこそ後世の最大遺物としてね、そのような生き方を残していきたいと思いますと語られました。まさに内村先生ご自身の生き方がね、今なお光り輝くのはそこにあるだろうと思います。そういう意味では私たちはね、本当にキリスト者としての生き方こそがね、後の世に残されるべきものになるのかもしれない、そんなふうにさえ思うんですよ。じゃあそこで今日の本題、じゃあそのような私たち生き方になるためのね、根源をたどってみなければいけない。はい、そこで皆さん、悪に対して悪で、侮辱に対して侮辱ではなくて、むしろ祝福を祈りなさいと言いました。そしてその後こう言っています。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。まさに皆さん、召されたものが、キリストに召されたものがこういう生き方ができるようになるんだと著者は言っているんです。いいですか皆さん、キリストに召されたものはこういう生き方ができるはずだと言っているんです。これは全ての人にただ単にできるという話ではない。キリストの愛に触れた時、キリストにあがらわれた時、できるようになるんだと言った。じゃあ皆さん、私たちがそのような生き方ができるようになるために召されたのだとすればね、それは一体何だろうかということです。はい、ここに皆さん根源的問いかけがあると言ったんです。それは何か、私たちは一体何のために召されたのかという問いかけです。私たちは何のために召されたのか、そして二つ目に、召されたものが受け継ぐと約束されている、その祝福とは一体何なのかという。皆さん、この今日の箇所に、私たち自身がキリストにあって生きている、生かされている、その根源が問われています。何のために皆さんは招かれたのか、召されたのか、そして召されたものに受け継がせると言われている祝福とは一体何なのかという。はい、著者はその後で詩編の34篇を引用しておりますがね、 ちょっとこの話は今日あまり詳しくしません。しかし34編引用している中で、これね皆さん34編のまた後でね皆さん確認されたらいいと思いますが、この詩編の34編を引用していますが、13節から17節までを引用していますね。しかしまた後で皆さん旧約聖書詩編のね34編見たらいいです。13から17節までだけれども、17節の最後の文章だけ省いてます。17節まで全てを引用してるんじゃなくて、17節の最後の文章だけは著者は引用しなかった。これはまた一つ意味があることですから、また後で皆さん見たらいいと思いますね。で、このね、この詩編を引用しながら、一体著者は何を言おうとしているんだろうか。皆さん、私たちが召されたのは何のためでしょうか。それが今語ってきたことのためだと言っています。私たちが召されたのはね、互いに同情し合い、愛し合い、憐れみ深く、そして謙虚になるためです。そして悪に対して悪で、侮辱に対して侮辱で答えるのではなく、むしろ祝福を祈りましょう。そういう世の光、地の塩となるために私たちは召されたんです。皆さんがキリストに招かれたのは世の光となってほしいという願いの中で、地の塩となってもらいたいという願いの中で皆さん選ばれ召されたんだということですね。じゃあそのように召された私たちが世の光となり地の塩となることができるのか、それを可能ならしめるものは何か、それが実は私たちに与えられている祝福なんだと言っている。つまりどういうことか、皆さん我々が受けている祝福って何なのかということを知らなければ、本当の意味で皆さん自身が世の光として地の塩として生きることができなくなるんですよと言っています。ちょっとここから皆さんねよく聞いてほしい。これ神の祝福の現実というのはどういうことか。皆さん、神の祝福って何かって。祝福を受け継ぐために私たちは召されたんだと言いながら、この受け継ぐと約束されている祝福、それは皆さん何でしょうか。この詩編の34編にはその祝福のことが書いてあるんです。しかし詩編の34編の祝福は、神の祝福は主を信頼する者に与えられる祝福だと書いてあります。主に信頼する者に与えられる祝福とはどんな祝福かといえば、分かりやすく言えば現実の生活における祝福なんだ。これが旧約聖書の詩編の趣旨です。しかし著者は明らかにその意味を変えて引用しているんです。我々が受ける祝福は現実の生活が良くなることや現実の生活が恵まれることや、あるいは長寿であったり子孫に恵まれたり、そういう目に見える祝福ではない、そういう思いを込めてこの箇所を引用しています。で、大切な語句だけは少し変えてるんですね、この著者は。それはなぜかといえば、我々が受けている祝福は詩編に描かれている現実的な生活の中に現れる祝福とは違うということを知ってもらう。皆さん、私たちが受けている祝福って何ですか。今日そのことをね、はっきりと知ってほしいんですけど、それが現実というふうに書いたのは、もう現実にそのことが起きていることをどれほど私たちが知っているかという。皆さん、キリスト者が受けている祝福はね、
受けている祝福はね、はっきり言います、キリストによって罪をあがなわれ、死すべき私たちが今も生かされているという恵みに他なります。もうね、私はここで皆さんキリスト者としての生き方の根源にあるものを今日改めて皆さんに提示したいと思っています。冒頭で言ったように我々の信仰生活を振り返るためにね、もう一度皆さん、私たちはいかなる祝福の中に生きているのかを思い起こしてほしい。その中に大切なことは、我々は罪人なんだということです。罪の報酬は死だとパウロは書きました。罪人は死ぬべきだ。なぜ私は生きているんですか。この現実から始まったの。それは神によって生かされているんですよ。キリストによって生かされているんですよ。皆さん、私たちはね、自分の命を自分で想像することはできません。生かされているという現実をどれほど分かりますか。しかもその生かされているということを霊的にまで知ることのできるのが我々キリスト者ですよ。この世の人たちだって命を自分で作れないことは知っていますから、生かされているんだという理解ができます。でも我々が知っている理解は、霊的にも罪によって死んでいる私を霊的に生かしてくださっているのがキリストだということを知ったことです。違いますか皆さん。アダムが死んだのは何が死んだの。肉が死んだんじゃありませんよ。霊が死んだんですよ。霊が死んでいることを生かすということは、これはキリストにしかできないことでしょう。その私たちの霊が、本来死んでいるべき霊がね、生きる道を取ることができたことはキリストの贖いです。ここ分かります皆さん。だからといって罪から解放されてるんじゃありませんよ。罪によって死ななければいけないものを死ななくても良いようにしてくださったのがキリストである。じゃあ死ななくても良いようにしてくださったことで終わったんじゃないよ。キリストは死なないようにした上で、その残った命で誠の命にもう一度歩み出しなさいというチャンスをくれたことをあがないというんですよ。皆さん、あがないというのはね、あがなわれて終わってるんじゃないよ。あがないは出発点だ。死ななければいけない命をあがなったから、そこからもう一度私についてきなさいと言われたんです。これが救いなんです。ついていった人が人たちなんです。違いますか。だから私たちはね、そうやって罪の受けるべきね、報いから解放され、死すべきね、私たちが生かされているという、これを祝福というんです。だから今私たちはその祝福の現実に生きているんですよ。それを体験してます。だからね、この初代教会の人たちはどんな喜びに胸膨らませ打ち震えていたかというと、今の言った祝福なんです。この祝福を体験しているからね、ああ私は本来は神によって顧みられるべきものでもなければ、むしろ罪の報いとして死ななければいけないのに、キリストは私の代わりに十字架に行って私を贖い出してくださった。それこそ音立ち話みたいな話じゃないけどね、私を命を閉じて救い出してくださった、その祝福の恵みを受けているということを、どれだけ皆さん分かってますか。そしてその祝福の恵みを受けているということはこうなんです。創世記で神様が全てのものをお作りになった時に、よしと言われた、そのよしという言葉を受けたことなの。良しとされているから皆さん生きてるんですよ。罪人かもしれない、まだまだ神の本来の願いには程遠い私だけれど、 でもそんな中でも神はあなたを良しとしたから、もう一度その道を歩むことのできる恵みをくださったんです。これが祝福された現実です。皆さん今日ここをね、すぐは皆さん心に留まらないかもしれないけれど、今日話したことをちょっと何度かね、皆さんの中で見つめてほしいと思います。この祝福の現実に生きている人が本当の私はクリスチャンだと思う。でも残念ながらそういう祝福の中に生きていることに気づかず、あるいはそれを祝福と思っていないクリスチャンがあまりにも多いんです。だからおかしいことになるんです。なぜかといえば、この祝福に生きている人はたった一つの希望を持つんです。その希望は何かというと、この人たちの何かの希望じゃないんですよ。こういう現実に生きている人がある希望は、全ての人にこの祝福を味わってほしい。私も受けることのできたこの恵みを、私も感じることのできたこの贖いの喜びを、全ての人にも味わってもらいたいという切実なる希望だけがやってくるんです。だから悪に対して、侮辱する人に対しても祝福を祈ることができる。いや、それしか祈ることができないんです。あなた方が悪をするのはキリストを知らないからです。あなた方が私を侮辱するのは神を知らないからです。あなた方の心にもしキリストの愛が、神の愛がとどまったらどうなるでしょうか。そのことを思うと、私はあなた方の上に早くこの贖いの恵みが、救いの喜びが訪れることを、神の祝福の現実があなた方の人生に現れることを私は祈りたい。これが本当に贖いの救いの祝福を受けた人の祈りなの。だから私は先ほど言いました、どうしてキリスト者がね、他の人々が救われることを、もっと言えば全ての人が救われるという教義を拒絶するのか、万人が救われては困ると思うのか、それは本当に祝福を知らない。本当に祝福された人はそんなことを思わないんですよ。これ皆さん分かりますか。だからパウロは何と言ったんですか。私とキリストの間においてね、この愛の結びつきをね、天の上にあるものも、地にあるものも、地の下にあるものも、いや見つかりさえも引き離すことができないと言ったでしょ。そうでしょ。パウロはそれぐらい神とキリストと愛で結ばれているということを告白しましたよ。でもその後すぐにこう言ったでしょ。もしユダヤ人が救われるならば、神の愛から離れてもよいと言った。こんなに祝福を受けた人はね、この祈りができる。もう神に愛されて十分だから、その愛から私は離れることができません。誰も離すものはありません。でも愛する同胞が救われるんだったら、私はこの愛を手放してもいいです。なんとね、神の祝福の偉大さかと思う。イエス様もそうでしょ。神と私との間に何も挟むものはない。私は神の一人子である。でもその一人子の位置を捨ててでも、私を裏切り十字架につけるという人々を救ってほしい。そのために私は十字架についてもいい。私がキリストの立場を降りて、私が神の一人子という位置を失って、神の愛を失ったとしても、ユダヤ人をはじめ多くの人がそれによって救われるなら、どうぞそのようにしてくださいと言って十字架に行ったんでしょう。こんな祝福をね、感じさせることのできる神の愛の恵みを本当に体験したものが、私はクリスチャンだと思うよ。皆さん、我々はね、そういう意味での世の光となり、地の塩となるべきでしょう。そう考えたら、あのルワンダで起きたあの女の子をね、キリストが宿ったと思う。あの女の子には、あの逆境の中でね、この贖いの恵みが宿ったんですよね。だから同胞を殺し、 殺戮を繰り返す土族の人たちのために祝福を祈ることができた。皆さん、そういう話はいっぱいあるんです。いっぱいあるんですよ。本当に私たちもね、キリストの恵みの中に招かれているんだから、どうぞ皆さんの心を、ね、そのような恵みにどうぞ皆さんどっぷりと浸して、それに染まって、その現実の中をどうぞ漂ってくださいそしてこの現実がどれほどの恵みなのかということを知ってね、ああ、全ての人がこの喜びに、この恵みに触れることができたらどんなに素晴らしいんだろう、そういう祈りを持ってね、生活を成していくことができたら私は素晴らしい。その祈りの生活が、その祝福の現実に生きた皆さんの歩みが、後世に残す最大遺物であると私は思います。ああ、こんな生き方をした人がいたんです。どうぞそんなことをね、今日皆さん思い巡らしてね、思い巡らして皆さん自身の生活のみならずですね、この聖書の言葉、神の愛、キリストの贖いというものを見つめ直したときに、皆さんの心に何かが見えてくると思いますよ。そうしたものが見えてきたときに、皆さんの生活が本当に変わると。当然このね、教えられること、一つのねことを学び刺激されることは重要だけど、その後は皆さんがそれをどのように皆さんの心の中で熟させていくかですよね。まかれた種をどのように育てていくかです。これは皆さんの責任だと思う。でもそれを育ててください、育んでください。素晴らしい実がなります。花が咲きます。そういうようなね、皆さんどうぞ生き方をすることがね、私たちが召された理由なんです。はい、それじゃあ最後ね、賛美を捧げて終わりたいと思います。はい、じゃあ今日は343番をね、賛美していきたいと思います。それじゃあ343番をね、賛美していきましょう。はい。
はい、それでは聖書の聞きをしていきます。